ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。今日もいいお天気です。先ほどですね、港の見える丘公園でちょっと休憩してきたんですけれども、眼下にはベイブリッジがすっきりと見渡せて、とっても素晴らしい光景が広がっていました。さあ皆様、ご機嫌いかがでしょうか。先日ヒロレイキのハートの瞑想とハートの呼吸法をこちらのラジオのホームページにアップしたんですけれども、そのご感想をいただきましたのでご紹介させてください。北海道青森地震の被災の時に慌てずドキドキせず穏やかに過ごせました。ありがとうございました。青森の坂下悦子さんから嬉しいご感想が届きました。とてもありがたいです。お役に立ててよかったなと心から思っています。さあそれでは早速ですが、本日のゲストはヒロレイキ受講生の伊沢理香子さんです。理香ちゃんは、2023年にヒロレイキをご受講されてから現在に至るまでですね、彼女の活動や感想などリアルなお声を聞かせていただきたいと思ってお招きしました。さてどんな面白いお話が聞けるのか、とても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。はい、それでは理香ちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はお越しいただきありがとうございます。まずはですね、理香ちゃんの自己紹介をお願いできますか。
はい、東京都在住、伊沢理香子と申します。普段はパートをしている主婦でテニスが趣味です。もともとスピリチュアルに興味があり、ムーという雑誌を子供の頃は読み込んでました。
はい、では早速なんですけれども、ヒロレイキを受講したきっかけ、もしあればお聞かせいただけますか。
はい、2023年にヒロレイキを受講させていただきましたが、きっかけは我が家のにゃんこのみーちゃんです。病院嫌いの暴れん坊で、この子が病気になってもお医者さんには連れていけない、レイキでなんとかならないのかとの思いからレイキを勉強しようと思ったのです。
なるほど。猫ちゃんにね、霊気をしたかったんですね。たくさんある霊気の中からヒロ霊気を選んでくださったっていうのは、何かお知り合いがいらっしゃったり、そんなことがあったんでしょうか。
ヒロさんのサナトクマラヒーリングを受けに行くという人の SNS 投稿を見て、クラマ寺に関係あるのかしらと思って、ヒロさんの SNS を見たら霊気をやられているっていうことを見つけて、この人に習ってみたいなって思ったんです。
なるほど、そうなんですね。鞍馬寺はね、そこで霊気が始まったとされていて、でそこに魔王権現っていう御祭神をお祭りしてあるんですけれども、その魔王権現っていうのが、サナトクマラではないかというふうに言われています。はい、それをきっかけに、じゃあ私を見つけてくださったということですよね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ一般講座を受けてみられてどうでしたでしょうか。
はい、受講直前に右足の膝に水が溜まって、痛みもひどくて、体も心もネガティブ真っ最中だったので、清水の舞台から飛び降りる気持ちで受講しました。でも1ヶ月後には痛みも気持ちも回復してきて、長年の夢だったテニスを再開できるようになったんです。
そうでしたね。
中期講座の受講日にヒロさんのところに行くときに、テニスを再開したことを カミングアウトしないといけないとは思っていたんですが、はい、怒られるかなとも思ってたんです、うんうんうん、だけどすごいねよかったねって言われて本当嬉しかったです。ヒロレイキ一般講座の全課程が終わる頃には、うん、前向きな気持ちになって、うん、足の痛みもなくなって、うんうん、テニスもできて、うん、もっといろいろやりたいという気持ちになりました。
うんね、あの時あのお越しいただいてても正座はできないしびっこも引いてらしてで、ね、そこからあの膝、ね、水も溜まっていたところからですからねテニス再開したって聞いて私もすごい嬉しくてよかったねって言いましたよね、
はい、
でその後もねお顔の表情とかもあの本当に別人みたいになってうちの娘がですねリカちゃん見てあの方表情変わったねって言ってたんですよね、はい、そうなんです
講座の宿題の21日間のセルフレイキやってた時は、うん、このままで終わりたくない、うんうん、このままで終われるかって気持ちでした。
うん、
セルフレイキを始めたら、うん、頭頂にレイキ当ててるのに、うん、足の方が先にジンジンしてきて、うんうん、早く足にレイキしてくれよって言ってるみたいな気がしました。レイキを欲しいところが訴えてくるんだなと思ったんです。
なるほどなるほど。あの体の方からね要求してきますよね。あのまるで人によってはもう砂漠に冷気が入って水が入っていくみたいにずわっと入っていくような感触を受ける時がありますよね、
はい、
うん、さらに冷気を上達したいと思うようになったんですよね、
はい、
うん、
もっと冷気を使えるようになりたいと思い、うん、2025年ヒロ冷気ヒーラーセラピスト養成講座を受講いたしました。
うんうん、
6月からこの講座を受け始めたのですが、うん、このコースではカウンセリングの手法について学びます、
うんうん、
当初はカウンセリング力というものが霊気とどう関係するのかも分からず、
うん、
私大丈夫かなと不安を感じていました、うんうん、はい、1ヶ月に3人カウンセリングするという宿題も大変でした、
うんうん、そうですね。宿題もねあの初めすごい嫌そうでしたもんね、
はい、
であのヒーラーセラピスト養成講座では、ベーシックなスキルを養うために聞く力をつけていただきます。それはカウンセリング方法についてもら学んでもらうんですよね。で、霊気を受けていただくための初動の聞き取りをする力を養うこと、それとクライアントさんの心の奥底に潜んでいる本音や本当のテーマを見抜く力を養います。それにより起こっている現象や、痛みとかね症状を深く読み解いていく力をつけて根本的なアプローチができる力をつけていくんですよね。でその度に毎回、宿題が出てその宿題をねシェアしながらああだったこうだったっていうのをねやり取りしながらトライアンドエラーを繰り返すっていう感じですよね、はい、結構大変でしたよね。
はい、はい、大変でした
、はい、
最初は友達妹姪っ子たちと気心を知れた人たちにカウンセリングモニターを受けてもらっていました。
じゃあその中で印象的なこととかありましたかね。
はい、9月の初めにカウンセリングモニターをしたばっかりだった一番上の姪っ子の14歳の愛犬レディちゃんが重篤な心臓病で発作を起こして倒れてばかりで今にも危ない、
うんうん、
私の大切なレディに元気玉をお願いしますという姪っ子の SNS 投稿を見てすぐにレディちゃんに遠隔霊気を送りました、
うん、
その時ヒロ霊気の皆様にも協力を要請して霊気を送っていただきました、
うんうん、
そしたら翌日には発作を起こすこともなく、うんうん、ご飯も食べれるようになったと姪っ子から連絡をもらいました、
うん、
それはとてもとても嬉しくて、
うん、
霊気ってすごいな、うん、みんなの力が助けになったなって感激したんです、
うんうんうん、あれですね、ヒロ霊気の、 あの受講生のグループで、突然の体調不良とか何かあった時にみんなに声をかけて遠隔霊気をお願いするっていうシステムがあってですね、でそれを利用されたんですよね、
はい、
で、ちなみにですねラジオでお話しいただく内容は飼い主さんたちにちゃんと了解を取ってもらってますので、皆様どうぞご安心くださいね。
はい、
はい
はい、 それして私はその日から毎日レディちゃんに霊気を10分間送り続けました、
うんうん、
残念ながら2ヶ月後には虹の橋を渡ってしまったのですが、その2ヶ月間はいろんな霊気体験をさせていただきました。
どんな体験をしたんですか？
はい、最初の霊気を流し始めた時、すごい勢いで霊気がレディちゃんに流れていくのを感じました。それと同時に、レディちゃんの元気になりたい、もっと生きていたい、家族と一緒にいたいって思いが伝わりました。レディちゃんには霊気という不思議な力が自分を助けてくれるのが分かってたみたいで、その力をもっともっとちょうだいという熱い思いを感じました。手にレディちゃんがしがみついて離れない、そんな体感さえあったんですよ。毎日10分間の霊気を始めて1ヶ月経つ頃にはレディちゃん自身が霊気をすごく楽しんでいて、自分好みのアレンジをして受け取ってくれるようにまでなってました。もう霊気を自分でふくふく膨らませるんですよ。私がびっくりするぐらい膨らんできた霊気を、私はそれをまるでハートの形にして、レディちゃんをじっぷって進むという遊びを、もう霊気の間中もう何回もやらされられるんです。もう本当に可愛いんだけど、でもこれを楽しんでるんだなっていうのが伝わってきました。その頃のレディちゃんは本当に元気になってて、散歩も長い時間楽しんで、顔なじみの犬友さんからも可愛がってもらえたり、あと食の好みが変わり、それまでのドッグフードは食べなくなって、ママのお手製のご飯を食べたがるようになったんです。ママはもう私が作るご飯をいっぱい食べてくれるのよって喜んでたりと、聞いてるこっちがびっくりするほどでした。でも11月近くになって元気がなくなり、2日間続けてレディちゃんが全く霊気を受け取ってくれないということがありました。心配だったけど、めいっ子には伝えない方がいいと、その時は思ったんです。その翌日、霊気を流し始めると、レディちゃんの方から、私は今、こんなに安全で、安心で、心地よいとこにいるよと伝わってきたんです。それは今まで体験したことのない心地よさで、その心地よさを味わってると、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていうレディちゃんの感謝の思いが伝わってきました。私も泣きながら、レディちゃんありがとうって返してました。そんな霊気の1時間後に、めいっ子から、今日の夕方レディが虹の橋を渡りましたと電話がありました。
そっか、じゃあリカちゃんはそのレディちゃんからのそのね、ありがとうの気持ちとエネルギーも受け取っていたのかもしれないですよね。レディちゃんも良かったし、リカちゃんも、そしてめいっ子さんもみんな良かったですよね。
めいっ子は獣医師からは9月の初めのあの状態から2ヶ月間、こんなに普通の生活を送れたのは奇跡ですよと言われたそうで、もうめいっ子からも本当に感謝されました。でも私もレディちゃんには本当に感謝しかないんです。レディちゃんとの2ヶ月の間に、動物たちってこんなに素直なんだと気づかされ、私はアニマル霊気ヒーラーになりたいと思うようになったんですもん。
ね、本当にあの講座やってて、ここでリカちゃんの目標がパチンと明確になってハマった感じがしたんですよね。でそこでね、2人でこれいいねってなって、で2人で喜び合って、じゃあこれを目指してやっていこうっていうことで、半年間のね、伴走する講座だったんですけれども、その後いろいろまた動物たちに霊気をしていただくっていうチャレンジをしていただきました。さあそこでじゃあ何か苦労話ってありましたか？
はい、友達のにゃんこで、9歳のちおちゃんは重い腎不全でした。なのに、霊気を送ってみても受け取ってくれないんですよね。ちおちゃんは自分よりママの体調を心配して、ママの体調不良を自分自身が身代わりになってるような、そんな印象の子でした。 うん、ママから頼まれたんだよと意識して語りかけて初めて霊気を受け取ってくれるようになったんです、
うんうん、
ちょっちゃんはママを守ろうとしている、
うん、
そんな印象を受けました、
うん、
その子の性格とか、うん、飼い主さんとの関わり方まで考えないといけないんだなと気づかされました、
うんうん、そうですね、
これは本当に大変でした、
うん、
ちょっちゃんが元気になるには、うん、ママも元気になってもらわなくちゃいけない、
うん、
そう感じて、
うん、
ちょっちゃんがいっぱい霊気を受け取ってくれたら、
うん、
ママにも流れていくんだよって伝えながら霊気を流すと、
うんうん、
いっぱい霊気を受け取ってくれるようになったんです、
うんうんうん、
その頃ちょっちゃんは体調もお医者さんに褒められるくらい良くなったよと、
うん、
一枚の写メと一緒にママから LINE がありました、
うん、
ちょっちゃんが他の猫とくっついて舐めてあげてる、
うん、
多頭飼いあるあるの光景だけど、
うん、
ママが、
うん、
今までちょっちゃんがこんな風に他の子と寝てるところ見たことないの、
うん、
霊気を毎日受けて、
うん、
体も心も柔らかくなったんだと思うの、
うんうん、
嬉しいって、
うんうんうんうん、
はい、
そっかそっか、やっぱりね、あの私の経験でもそうですけれども、飼い犬や飼い猫たち、動物たちと、あとその飼い主さんたちの関わりがやっぱすごくあって、彼らがね飼い主さんを守ったり身代わりになったりっていうような動きをすること、すごくよくあるんですよね。でそこで、そのためにもカウンセリング力を磨いていただいて、飼い主さんのお気持ちとかね、はい、聞いていただくっていう練習をしていただいた感じですよね、
はい、
でもそれにしてもね、リカちゃん、霊気妙理につきますよね、
はい、
うん、
ちょっちゃんは去年のクリスマス前には亡くなってしまったけど、
うん、
翌日に最後のお疲れ様霊気を送ると、
うん、
まだまだ頑張れるよ、まだまだまだママのそばにいて、
うん、
ママを守るんだって気持ちが伝わってきました、
うん、ね、動物たちってね、ある意味自分の体を投げ打って、そうやって病気肩代わりすることが起きるってさっきも申し上げたんですけれども、それはある意味その愛しかないというね、もう本当に純粋な愛しかないっていうところが動物たちの美しいところだなって私いつも感じています、うん、ありがとうございます。すごくね貴重な経験をお話しいただいて嬉しいです。じゃあですね、リカちゃんの自慢話とかありますかね。
はい、3番目のめいっ子から聞かされたのですが、
うん、はい、
彼女の知人にオーラの色が見える方がいて、
うんうん、
亡くなったレディちゃんのオーラを見てもらったら、
うん、
その方が、
うん、
このワンちゃんは魂というか、
うん、
オーラのレベルで何か助けられていましたか、とおっしゃられたそうです。めいっ子が、
うん、
おばから毎日霊気を流してもらってたそうですと伝えると、
うんうんうん、
その方が、あ、これは霊気の色なのね、この子本来の魂と霊気が綺麗に混ざり合って、
うん、
とても綺麗なクリーム色なのよ、
うん、
霊気ってこんなことができるのね、
うん、
すごいわと、
うん、
羨ましがられてたよと、
うんうんうんうん、
そう聞いて、うん、私の霊気がちゃんと届いていて、
うん、
役に立っていたんだと確信できました。
おお、それはすごいですね。普通はね、目に見えないものを見える方からそういうふうに伝えていただいたこと、それは多分リカちゃんの自信がついて、自信が確信に変わったと思うんですよね、はい、それはとても素晴らしい経験されましたよね、
はい、
うん、
夢の種。
はい、それではですね、ヒロ霊気を受けた後のビフォーアフターで、特に印象的なことありましたかね。
はい、まずオーラのことを教えてくれた3番目のめいっ子には2匹のにゃんこがいて、
うん、
11歳になるにゃんこのこのはちゃんは、
うんうん、
生まれつき免疫不全で、うん、毎日10回ほど吐き戻して体重も減っていたんで、うん、でもお医者さんからは、うん、この子には薬がきつすぎて飲ませられないよと言われたんです、
うん、
その子の歯に霊気をお願いしますと言われて、うん、すぐに遠隔霊気を流したら、うん、翌日は吐き戻しが5回次の日は3回おうおうその次の日には2回4、5日経つ頃には吐き戻しゼロになったって
すごいそれはすごいですね。そんなに回数が減っていくっていうのはもう目に見えて良くなってるって感じですよね、
はい
うん、
めいっ子とその旦那さんが、うん、この歯も吐き戻ししなくなったから、うん、そろそろ霊気もう断ろうかと話してると、うん、2人の間にやってきて、うんわざと目の前で吐き戻しをしてみてたとそうですよ。もちろん断るのはなしにしたそうです。この葉は私のことが分かるらしくって、うん、私と姪っ子が電話で話してると、うん、彼女のそばを離れないそうです、
うんうん、
そして私が霊気を流し始めると、うん、自分のベストポジションに行き、うん、うっとりと霊気を受け取ってるそうです。
この葉ちゃんってね面白いにゃんこちゃんですよね、
はい、
そしての猫のねそういう能力ってすごいですよ ね、うん、
あともう一匹の別のにゃんこの11歳の姫ちゃんは、うん、後ろ足がびっこなのと、うん、食欲不振が気になるというので霊気をお願いされました、
うん、
霊気を流し始めて、うん、3日もする頃には、うんうん、普通に歩くようになってるし、
うんうん、
ご飯ももりもり食べてうんちももりもり出し始めて、うん、もう驚いたそうです。
なるほど。
でもなぜか、うん、姫ちゃんの霊気は、うん、額あたり、うん、それも左目ばかりに流れるので、
うんうん、
めいっ子に、うん、この子の左目は大丈夫なの、うん、と聞くと、うん、子どもの頃の猫風邪の後遺症で、うん、目全体が薄い膜で覆われていて、うん、見えてないだろこれは治らないと、うん、お医者さんには言われてるよと、
はい、
でも霊気流して1ヶ月して、うん、よく見ると、うん、その左目の膜が、うん、左目の膜が覆ってた範囲が狭くなっていってて、
うんうん、
普通の目がその下から見えてきてるってのことなんです。
すごい効果ですね、
はい、
ね人間の白内障もそうやってこう白い膜が張るじゃないですか、はい、私もちょっとその傾向があるんですけどもしかして効くんじゃないかってちょっとね期待をしちゃいますよ ね、
できますよね、
うん、
でその姫ちゃんは、うんうん、霊気が流れ始めると、うん、見てる人にも分かるぐらいのへそ天でグーグーって寝るそうなんですよ、
うん、面白い最高
面白い子なんです、
うん
で、うん、その3番目のめいっ子の旦那さんが、うん、ある日めちゃ腰が痛くなって、
うんうん、
またぎっくり腰かっていう暗い気持ちで帰宅したら、うんうん、ちょうどこの葉ちゃんが霊気を受け始めたところだったんです、
うんうんうん、
この葉霊気受けてるんだと、うん、横に座って、うん、この葉ちゃんをずっと撫でてたら、
うん、
10分経ちこの葉ちゃんが動いたので、うん、自分も立ち上がったら、
うんうん、
あれ腰痛くないこの歯の霊気もらったのが効いたのかとびっくりしたそうです
、はい、
でまた彼年末には風邪をこじらせて、
うんうん、
薬飲んでも良くならない、うん、もう大晦日だというのに、
うん、
頭はガンガン痛い、
うん、
熱は37度超えてきた、
う
ん、こんな時こそこの腹からもらい霊気だと霊気を受け始めたこの歯の横に座り、うんうん、10分間この歯を撫で続けたそうです。
なるほど。
そしたら10分後、うん、ガンガンだった頭はすっきりして
、はい、
熱は36度台に下がってたって。
すごい。
猫からのもらい霊気で体調良くするって、うん、ヒロさん聞いたことあります
ないない。もらい霊気ってね、まあ、確かに、なくはないけど猫からっていうのちょっと聞いたことないです ね。面白い。
でそのこの葉ちゃんは今では、うん、もう霊気タイムになると、うん、自ら旦那さんの膝の上に乗って、
うん、
5分間きっちりと撫でさせるんだって、
うん、
するともうどこかに行くと、
うんうんうんうん、
旦那さんはね車の整備士だけどね、
うん、
自分の体は猫にメンテナンスしてもらってるっていうことなんです、
は
い、
なるほど。ご自身は車の整備をしてでご自身の体は猫にメンテナンスしてもらう。なるほどね。面白い面白い。そっか、びっくりにゃんこですね、
はい。
じゃあですね、こう今までね動物たちとの霊気の実践たくさん積み上がってきたと思うんですけれども、これからのリカちゃんの、ご活動の予定お聞かせいただけますか。
はい、 今年は霊気はもちろんですが、うん、動物対話を勉強して、うんうん、もっとアニマルを知ろう、うん、アニマル霊気ヒーラーに近づけるよう努力して行こうと思ってます、
うん、
きます、努力します、
うん、
またヒーラーたるものをカウンセリング力が必要だということを知りました、う
ん
う
ん
う
ん、
これからもさまざまな方のお話を聞いていきたいと思ってます、
うんうん、
もうまだまだ先は長いですけど、
うん、
動物たちを笑顔にできるヒーラーになりたいと思ってます、
うん、おー素晴らしいですね。こうやって今後の活動予定とか目標を語ってくださった方に毎回お伝えしているんですけれども、ラジオでね夢や目標を語った方はどなたかが聞いてくださってる、しかもこれ全世界放送なので、そうするとですねラス の、 ね、脳神経からの影響でも、うん、自らそちらに、現実が動き出す、行動が動き出すっていうようなことが起こり始めるので、はいはい、リカちゃんもちょっとね期待ですよね。
ありがとうございます、頑張ります、
うん、はい、はい、ありがとうございます。ですねリカちゃんにはたくさんお話をしていただいたんですけれども、もともとね出会った当初本当に体痛いこともあってとってもネガティブで、私には無理だよってもう今更遅いよみたいなね口癖がいつも出ていたんですよね。それがですねどんどん表情から行動からそして痛みもそうですけれども前向きに変わっていかれて、そしてヒーラーセラピストの講座の中ではアニマル霊気ヒーラーというね目標まで持たれて、でそこからですよねすごいリカちゃんの爆心というか、ね、まあ、始まって
出会いが
いや本当にすごかったです。だからどんどんどんどん毎回いろんな動物たちとのやり取りを聞かせていただくことが素晴らしかったなと思っていて、でその講座でね伴走させていただいたことを私もすごく嬉しく思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これからのリカちゃんの活躍を期待しています。はい、ぜひ頑張ってください。
はい、
はい、
夢の種放送局、
リカちゃんにはヒロ霊気とご自身のご体験についてたくさん語っていただきましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。次回はですね、パーソナリティの私が一人語りをさせていただこうかとちょっとまたチャレンジしてみようというふうに思っています。そしてお知らせですが、ヒロ霊気の公式 LINE にご登録いただくと3月20日春分の日に無料遠隔ヒーリングを予定しています。そしてこの日はお昼間、霊気とクリスタルボールの温浴会も予定していまして、オンラインや対面でご参加いただけることを計画しています。あとですね、あやまひろえの公式 LINE とか、あとメルマガにもご登録いただくと、その都度さまざまな、情報やお知らせをお届けしています。詳細は夢の種放送局の番組ホームページ、金曜朝10時グリーンチャンネル聞くだけセラピー心に吹く風ホームページからご覧いただけます。お悩みやご相談、あとご感想などのコメントもお寄せいただけるととても嬉しいです。先日もオンエアの中にありましたヒロ霊気チャンネルも一緒に貼ってありますので、よかったらぜひ実践してみてください。つながっていただけると嬉しいです。霊気の他にも傷つき体験を修復するトラウマセラピーや、霊能意識鑑定なども行っております。それらを通してあなたらしい本質の生き方を応援できることを願っていますので、そんなお話も少しずつさせていただけたらなと思っています。よかったらお耳を傾けてみてください。あなたの心に優しい風が届きますように。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。